はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、今久留米市内の幼稚園、認定子ども園さんも含めてですね、まあ来年度の園児募集というような時期になってまいりまして、まあ多分いろんな園で、説明会とかですね、見学会なども行われますし、まあ10月に入って運動会を開催する幼稚園も多いものですから、そういった時に来年度以降に、幼稚園に入る皆さんが参加できる種目っていうのがね、大体どこの園でも用意をされていると思いますから、まあお近くの幼稚園とか、ここどうかなと思っているところにお尋ねいただいてね、ちょっとそういうのに参加してみるのが一番よろしいかなと思います。と言いますのも、やっぱり今はもうネットの社会でですね、まずはネットで検索ね、まあ私もやりますけど、まあそのいろんな幼稚園もね、見比べたりとか調べたりするのに、足を運ぶ前にまずネットですよね、じゃないですか、今の方々はね。まあ悪くはないんですけれども、やっぱりね、実際に自分の目で見る、自分の耳で聞くという情報が一番やっぱり僕は分かりやすいし、伝わるし、何より本当のところが分かるんじゃないかなというふうにも思います。で、実際に足を運んだところのですね、チェックポイントを、私の方からちょっと少しねお教えしましょうか。まず第一に先生方の雰囲気ですね。やっぱ暗いより明るい方がいいですよね。はい、どういうふうなその元気さがあるのか、先生方がね、てかなんか顔つきね、そのべっぴんさんとかなんとかじゃなくって、まあ明るい朗らかな印象があるのかとかですね、またその職員構成もなんか年齢的にバランスが取れてるのかね、若い先生からベテランの先生までね、程よいバランスでいるのかとかね、まあこれはもうちょっと園の経営者としてはね、もういざ仕方ない部分もあるんですよ。確かにですね、だってそのあ、わ、一人前、いい先生だったなと思ったらね、なんかじゃあ実は結婚が決まりましてとか言ってね、もちろん結婚しても続けてもらって大いに結構なんですけど、まあね、結婚相手のお勤め先とかの都合とか、いや転勤なんですとかですね、いや新居はここにとか言って、なかなかその通勤圏にずっととどまるということはみんながみんなないものですから、結構難しいんですけどね。まあ、まあそれはちょっと園長の愚痴みたいな話でしたから、次いきますね。2つ目、やっぱりね、お掃除ですね。やっぱり子供たちが過ごすところにね、なんか塵や埃があるってのはこれはいただけませんよね。特にね、あの蜘蛛の巣なんかね、結構あれ中にずっといるとわからないんですよね。決してあの自然観察をするため蜘蛛の巣をねどんどん大きくしているわけではありませんから、ただ見落としているだけですからですね、まさかその軒下に蜘蛛の巣がかかってないかとかですね、うん、教室のガラスの窓一体いつ吹いたんだみたいな、そういうんではちょっとね、そういうとこへ気づかない先生というのは果たして子どもの心に気づくのかなというふうなことがありますから、やっぱり僕はお掃除というのは大切かなと思います。で、意外にですね、まあ、お掃除もその確かにトイレとかねあるんですけど、意外に見落としがちなのが砂場なんですよね。本当砂場の衛生状態も含め、なんかカチンカチンになってないかとかね、本当砂サラサラのお砂の砂場になってるか、まあそういったところもですね、意外なチェックポイントだと思いますよ。しかしまあなんといってもそこにいる園児さんたちですね、子どもたちの様子ね、本当にその楽しそうに過ごしているのか、または集中すべきところはきちんと集中して、例えば先生の話を聞いたりとかですね、さっと次の行動に移れるとか、もちろんその幼児らしい可愛らしい表情とかねあるのかなとか、まあそういった子どもたちで、果たして来年再来年我が子がこの中で過ごしていたらどんなイメージなんだろうというようなね、形を描かれたいかがかなと思います。私もね、日本中いろんな幼稚園見に行くんですよ。で、僕のね、原始的ないい幼稚園の見分け方っていうのは、もし仮に自分が子供だったらこの園で過ごしたいと思うかどうかなんですよね。うん、あ、こういう幼稚園で遊べる子は幸せだろうなとか、やっぱり思ってしまう園っていうのはね、まあ、世の中たくさんあるんですよ。で、僕の中でやっぱそういうところがいい幼稚園 ったんですね。その教育内容がどうしたこうしたとかですね、園舎が立派とかそういうことではなくって、もし仮に自分が子供だったらこの園で過ごしたいと思うかどうかっていうところもね、僕はあのお母様方にとってもいいなんか判断材料というかきっかけになるんじゃないかなと思います。で最後にそのダメ押し的なんですけど、決してねその給食があるとかバスが近くまで来るとか、毎月のお料金がどうだとかですね、そんなことを第一義にはね、さあ大事な要素かもしれませんけど第一番目にはしていただけたくないなというのがね、まあ本当の本当の本音ねあります。さて最近はですね、その先ほどちょっと給食ということも言いましたけど、まあいろんな幼稚園保育園さんでも食育というのがね、まあ随分と力を入れられるようになってまいりました。これはもう園だけの話じゃなくてご家庭でも一緒だと思うんですけれども、例えばどうでしょうかね、その幼稚園児とか小学生にそのお野菜とかお米とかこの大根は誰が作りましたかって質問をしたらですね、ねえお百姓さんとかね、言うかもしれませんし、まあ、中学生以上だったら農家とかね農業の人とかそういう答えをするのかもしれません。しかしまあ確かにその農家の方がお米を作ったりお野菜を作ったりなさってるんですけれども、でも本当の意味でそういったお米や大根なんかを作ってるのはやっぱり自然なんですよね。太陽の恵みとか水の恵みとか土の恵みとか、まあ、天地自然が作っているというふうにものがやっぱり真の答えなのかもしれませんね。ですからやはりそのいただきますという、これも僕は私はしつけの食育の大事なしつけだと思うんですけども、やっぱりいただきますというの、単にその作ってくれた人に感謝するというのも当然なんですが、やっぱりその天地の恵みに感謝をすると、できればそこまでセットにしてね、そのいただきますをの意味をね子どもたちに教えて、いただけたらいいなと思いますし、そのやっぱりねその時にこれはおいしいのおいしくないのとかいうねいちゃもんをつけるようなね立場にはやっぱ人はないのじゃないかなと。ですから子供たちにやっぱり好き嫌いをせずに感謝して全部食べられると、そういう風になりなさいというのがねやっぱり僕は正しい食育ではないのかなというふうにも思います。でもう一つその食育も要するに食事のマナーも大事なことの柱なんですよね。でその例えばお箸を正しく使うとかくちゃくちゃ言わないとかですね、こぼさないとか、それも大事な食事のマナーなんですけど、特に僕はありがとうっていうのをね食事の最中にどれぐらい言えるかっていうのも大事なしつけだと思うんですよ。例えば、ご飯をついでくれてお茶をポトンと置かれた時にありがとうって言えるのかとか、ご主人もそうですよね、奥様がお茶をついでくれて目の前に置いてくれた時にありがとうって言えてるのか。僕はこれも例えば外食してね料理屋さん行ったりする時にですよ、例えば配膳の方がこう料理を自分の目の前に持ってくる時にありがとうって言うとか、例えばもう食べ終わったお皿を引いてもらう時にもう ありがとうございますと言えるのかとかですね、僕ここもねやっぱりいただきますやごちそうさまと並ぶ食事中のありがとうありがとうございますっていうのもね大事な言葉ではないかなと思うんです。私のある先輩にですね、まあラジオを聴きの方の中で非常によくご存知の方もあるんですけど、まあ傍若無人と言いましょうか、まあ態度がひどい特に後輩に対してそういう方がいるんですね。もう鬼のような方なんですが、しかしその鬼のような方もですね、僕はいつも感心するんですけれども、例えば喫茶店に行ってですね水をポンとウェイトレスさんが置いた時も ありがとうって必ず言うんですよ。もうお料理が出てきてもありがとうって言うし、先ほど言いましたようになんか引いてくれる時もありがとうって、これねなかなかね大人でねこれだけ言える人ってめったにいないんですよ。私はこの一点をしてもこの方はね、まあちゃんと信頼尊敬をしてるわけなんですけどね今 たまたま聞いてる可能性もあるから、かなり言葉を選んで喋ってるつもりなんですけど、まあでもことほどさようにやはり、そういう食事のマナーの中でもありがとうっていうのは僕は大事なことだと思います。ね、ぜひね、そういうところっていうのは親がやってればですね、必ず子供は真似しますから、ぜひまず親が、大人がそういうふうにね、感謝の言葉を素直に自然にスムーズに口に出せるというのはとてもいいからかなと、良いことだなというふうにも思うわけであります。まあ実際これからですね、食欲の秋じゃありませんけれども、いろんな、ね、実りの秋を迎えてくるわけですから、ぜひ、稲穂がね、神戸を垂れてる様子とか、まあ久留米もちょっと郊外に行きますとね、茎畑とかね、たくさんありますから、実際にその作物がどのように成長して実をつけているのか、まあそういったものを写真ではなく、インターネットではなくね、やっぱり実際の姿を子供たちにも見せるいい機会がこれからやってくるかと思いますので、まあこれから本当に気候のいい時期になると思いますので、まあただの行楽ではなくてですね、ちょっとその途中でもレジャーだけに終わらず、その途中途中でもいいから、ああコスモスが咲いてるねとか、ああ、あんなにたくさん柿の実があそこになってるとか、まあそういったふうに子供たちに注意をね、向けていただけると、まあ子供たちにとってはまた新しい興味関心が湧くのかなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。